ざるに水を入れるようなもんですよ。日銀も半ばそれが本当の戦略だということを言いたいわけですね。さあそこで今アメリカが相当金利が高くなってきたということを冒頭で申し上げましたけれども、もちろんこの背景にインフレ率の上昇というものが伴っていて、先々のインフレがもっと上がっていくんじゃないかという要するに予想インフレ率ですね。でこれも上がってきてるんですね。で、これはなんでそんなになってきてるかと言いますと、これはもう正直言いまして2013年段階から私言ってましたけど、第4次産業革命だって言って、あの時は第3次という言葉を使ってましたけどね、第4次産業革命なんだよということを口を酸っぱくして申し上げましたけれども、そのスピードがですね、昨年の後半からものすごくスピードがアップしてきたんですよ。まあ言葉で言えば、今まで IoT という言葉がね一番先端の活字で踊ってたんですけど、今 AI でしょ。この AI っていうのはものすごいんですよね。じゃあ 3D プリンターどこ行ったんだ。いやいや、もうどこ行ったどこじゃない。 3D プリンターはもうものすごい活躍をしてましてね、どの業界でも 3D プリンターがなければ、開発の度合いがね、今の3分の1とか5分の1、今は3分の1か5分の1の時間帯で行っていきますけども、もうそのものすごいスピードで技術開発が可能になったよっていうぐらいなもんです。ただ、AI が出てきますとですね、具体的に言いますと、AI っていう裏側にいるはですね、膨大な量のその半導体を必要とするんですよ。で、中央演算装置っていうのは今までの半導体だったんですけどね。で、この CPU という半導体を上回る GPU というですね、この半導体を中心にしないといけないのが AI なんですね。で、実はもうその GPU さえ超えて TPU というですね、とんでもない、半導体を開発したのがアメリカなんですけど、まあそれはまだ先の時代としましてね。そうすると、例えば東京エレクトロンというのが半導体作ってますよと。で、いや、今例えば分析屋さんに言わせるとですね、いや、ちょっと作りすぎちゃって在庫が多くなってきてるから、今その半導体製造メーカーだとか、チェックメーカーだとかっていうのは買われてるけども、この在庫がジャブジャブになってきたら株価も下がるんじゃないのって言い方してますけどね、私から言えば少子転換。そんな、CPU の時代じゃないんですよ。次の GPU の時代なんですからね。で、これの生産がこれから飛躍的に伸びていくわ。天文学的に伸びていくんですよ。そういうことがあってですね、実はこういうデータがあります。世界のグローバル製造業 PMI、世界の製造業 PMI ですね。で、これがどういうふうになっているかと言いますとですね、去年の12月に 54.5。これは2011年2月以来の高水準なんですね。で、先進国の製造業の PMI、これが 56.3、12月でね。上がってきてるんですね。これはもう当然2011年以来の高水準。じゃあ新興国どうなんだと言いますとですね、これも12月 52.2 なんですね。これは2013年以来の高水準なんですよ。で、もうご存知の通り、まあ日米を共にですね、もうすでにいわゆる潜在成長率っていうのは今あるね、例えば資本だとか資産だとかね、それから人材、こういったものをフルに活用した場合の理論的な成長率のことを潜在成長率っていうわけですよ。つまり最高に頑張った場合の成長率ですよ。これをね、はるかに超えてきてるんですね。アメリカも欧州も日本もね。で、そういう成長軌道にある中で、新興国がですね、2013年の段階のその真ん中くらいにありましたテーパータントラムってありましたね。アメリカが、いや、いよいよ金融緩和から引き締めに向かいますよっていうのは、当時の FRB 議長が宣告したおかげで、そこからドーンとこう、市場が大変な目にあったっていうのはありましたけどね。ようやく、その、後処理ができてですね、その新興市場も浮上してきたと、こういう意味で、新興市場のその製造業 PMI が50を超えてきたという意味はものすごく大きなものがあるんですよ。もうその循環経済を超えて、いよいよ第4次産業革命が新興国にも大きく及んできたという意味です。例えば中国の12月の PMI 製造業はですね、51.5、インド 54.7、ロシア 52.0、メキシコ 51.7、ブラジル 52.4、トルコ 54.9、全部55でしょ。これめったにないんですよ。ということはね、 アメリカの株式が666ドルとなんか嫌な数字で終わったというね、マイナスになったということだけでね、ビビっている方は随分いらっしゃいますけど、そうじゃないんですよと。したがって日本も写真相場だからって、例えばまあ今日5日の日に500円600円下がったとしても、意味はその今まで上がりすぎた分をカットしただけ楽になったよという意味ぐらいしかないですよ。そういう意味でしかないんだよね。でこれで今日でも明日でも2日間か3日間か連続安になっていただければ絶好の買い場だというふうに考えるのが普通でよろしいと思いますよ、ということなんですね。でこういう状況の中でね、日銀というのは一体今までどういうふうにその政策を変えてきたのかということを若干申し上げておきます。